木曜日のコメンテーターは相模女子大学教授で富山県立大学大学院非常勤講師の久野利則康さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今週も映画の話題です。
そうですね、映画コメンテーターとして、
はい
はい、お話をしたいと思いますけれども、まあ、これも封切られてね、もう見てる方いらっしゃると思いますけれども、オデッセイ、
あ、これもそうですね、はい、話題でしたね。
でこれは現代はザ・マーシアン、日本語にすると火星人と、
あ、はいはい、
いう面白いタイトルなんですけれども、アンディ・ウィアっていう方が2011年に書かれた本を、原作としているそうなんですけれども、
はい、
これやっと私見ることができまして、でコメントできるんですけれども、
はい、
なんと見た場所がちょっと恥ずかしいんですけどね、国際線の飛行機の中なんです。
あれでも意外とそういうケースってありますよね。
そうなんですよね。まず無料ですよね、
はい、
でなぜか封切り前の、まあ、これは日本でね、封切り前のものを見ることができちゃったりする。
そうなんですよね、うん、
でこのオデッセイあんまり良くて行き帰り1回ずつ見ちゃいました私、まあ、冒険家としてね、世界中80カ国ぐらいいろんな国を探検してきたんですけれども、
はい、
やはり行き着く先は月だったり火星だったりするわけですよ、もう世界中を見てきたなと、次行きたいのはどこですかって聞かれたら火星って答えたいんですよね。で、十、はい、何年前ぐらいだとこれバカじゃないのと思われるって節があるんですけれども、まあ、それはちょっとリアルにこうなってきたかなっていうことですよね。
そうですね、
はい、あんまりストーリーの話はしたくないんですけれども、まあ、簡単に言うと火星への移住計画が、うん、進み出していて、で実際それが一人取り残されてしまうと、まあ、それをこう救いに行くというね、
はい、
アメリカ映画ではありがちな、スリルとサスペンスものを宇宙の中で展開していくということで、
はい、
で特にその一人ですから火星の中で一人ぼっち、孤独の部分の表現が非常にこう冴えてたかなと、
はい、
普通はまあ絶望するんですよね、で私いろんな冒険のね歴史なんかも学んできたんですけれども、ヨットで太平洋横断するってありますよね。
ありますね、
それで遭難した時に、はい、その冒険者たちは2つの対応があるんですね、サバイバルして絶対生き残るんだっていうのと、うん、あとは絶望死っていうのがあるんですよね、
はい、
体はまだ元気なのに自らが精神的に自らを殺してしまうと、
うん、
もう諦めてしまってもうダメだと、絶対助からないって言って、はい、本当はちょっと努力するだけで1週間ぐらいは水だけで行けるんですけど、命は流れるんですけど、これ 2,3 日で亡くなるんです、で私はそれと重ねながらこのオデッセイを見ていてですね、
はい、
で彼は最初絶望するんですけど、途中から絶望とは真逆のサバイバルの方に行くんですよね、でも俺は絶対なんとかだ、俺は絶対生き残るんだって、そういうところじゃなくて、やっぱり優秀なサイエンティストが言ってるので、そこを着々と、計算機を使いながら行くぞみたいな、でもなんか途中はフィジカルな部分も出てきて、やっぱり移動しなきゃいけないんですよね、
はい、
何百キロって移動するんですよ、そうするとそこにこれ以上行っちゃダメですね、そこから地球に戻る、帰還できるキーとなるものがあるわけなんですけども、やっぱそこには計算をしっかり尽くしたなんでしょうね、サイエンスドラマとしての秀逸な部分がねあったなと思って、本当に見応えがありますね、はい、で私あんまり DVD は買わない人なんですけど、これは買っとこうかなと思ってますね、はい、2週にわたってちょっと富山と関係ない話が続いたように見えるんですけれども、実はその宇宙を感じる場所が私富山にあるんじゃないかなと思ってまして、
どうでしょう
かね、まあ、そこでね火星をに思いを馳せられたらなと思うんですけれども、
はい、
はい、晴れたトガ村ですね、
もうあそこは遮るものないです
から
ね、
そうですよね、まあ、まさにあれね、宇宙を感じられて、例えばね劇場で映画を見るのはいいんですけれども、なんかこうプロジェクションマッピングみたいな形でね、トガの夜でこういうオデッセイみたいのをね、
はい、
見ることができたらね最高に楽しいなみたいなね、
それ今年の夏なんかやってほしいですね、
そうですよね、はい、まあ用意したりとか、動員とか大変かもしれませんけれども、はい、ぜひ南砺市の田中市長聞いていたら実現の方向に向けて私も協力しますって
よろしくお願いしますどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
木曜日のコメンテーターは相模女子大学教授で富山県立大学大学院非常勤講師の久野利則康さんでした。